小田巻虫の
余暇時間。
ここからの時間は生粋の九州男児である私小田巻虫が日々感じたことや皆さんに役に立つ情報を盛り込んで、暇な時間余暇時間を使っていい時間余暇時間をお届けする小田巻虫の余暇時間です。第22回目の今日のテーマは海外研修の思い出、韓国国立ソウル盲学校訪問記その2。前回ポッドキャストで続きを配信しますよと言ったんですが、いろいろ立て込んできまして、全く作れませんでした。申し訳ありませんでした。ということで今日は、その続きを、この本編で放送したいと思います。さて、韓国の国立ソウル盲学校なんですが、人数はだいたい200人弱ぐらいいる学校です。幼稚部から、高等部、それから、日本でいうところの専攻科に当たるところまでの人数がいます。規模としては、東京の筑波大学附属盲学校と、まあ、同じぐらいなんじゃないかなと思いますが、それで、すごく私が驚いたのがですね、まあ、さすがここ韓国らしいなと思ったり、ちょっと違うなって思ったんですが、寮です。寄宿舎。実はこの研修で一番、すごく良かったなということで貴重な経験ができたなと思うのが、ソウル盲学校の寄宿舎に、宿泊するということでした。ソウル盲学校の寄宿舎は学校に直結する形で、塔の先っぽの方というんですかね、建物の先の方にこうある、建物です。で、男子が2階かな、で女子が3階みたいな感じで、使われています。日本の寄宿舎と大きく違うところは、まずは3人部屋が基本であること。基本的には中学生と高校生で、3人が、同じ部屋に生活しています。広さとしてはだいたい、そうですね、12畳ぐらいかなと思うので、そこは日本の寄宿舎とあまり変わらないぐらいの占有面積じゃないかなと思います。一番びっくりしたのは、部屋の構造です。まず、各部屋にはなんとシャワーとトイレがそれぞれついています。これを誰が掃除するかというと、まあ自分たちなんですけれども、自分たちでシャワーとトイレを掃除して使います。それから、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですが、韓国はやっぱり寒いので、オンドルという、いわゆる床暖房が普及しています。まあ、韓国も例外なく、韓国じゃない、ソウル盲学校も例外なく、床暖房、オンドルがついてました。まあ、私はそこにお土産のチョコレートをほいって放り投げて、スーツケースに放り投げてたらですね、床暖房がついてること気づかなくて、なんと溶けてしまったっていうこともしでかしましたけど、はい。そんな寄宿舎ですが、寮館の方が1名住んでいる以外には、職員はいません。本当に、まあ、寮みたいな感じで自由に生活をしています。各階に担当リーダーがいて、夜はそこで点呼を自分たちで行っています。もしまあ門限などを破ったら、まあ退学っていう話は聞きましたけど、結構、まあ日本の盲学校、まあ筑波大附属でもそうなんですが、過保護だったり外出管理があったり、いろいろ問題がたびたび指摘されますが、韓国のソウル盲学校では、全くもって生活の支援はないと思われます。もう全然先生の姿なんか見ませんでしたしね。そんな感じでした。まあそもそもそこから違うなっていうふうに思いましたね。でまあ中には普通にこう行動なんかも大学校の中ですからあったりもするので、自由に生活できてるんだなというふうに思いました。今日も時間がないのでポッドキャストでの配信、追加の配信はありません。小田巻虫の余暇時間では皆様からのメッセージを募集しております。メッセージは、メール odamaki@himaraji.com odamaki@himaraji.com までお寄せください。ちょっとゲストコーナーもなかなか時間が取れないので、次回ももしかすると韓国の続きをやるかもしれません。それでは、お相手は私小田巻虫でした。この後も暇つぶしラジオでお楽しみください。